スマート HR。
ホリーイカウェンズデーホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜ということで、ウェンホリースタートです。ゲストはゆうさんです。今回はそのお悩み解決させます。ゆうさんと朗読で成仏スペシャルをお送りいたします。楽しみですね。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデーホリデー、堀井美香がお送りしています。さて、今回のゲストは前回に続きましてゆうさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は本当に楽しかったです。
私も楽しかったです。
いや、もうあの時間を思い出して私は生きていきます。
ありがとう。いや、でもございません。楽しいですよ、
ね。はい。前回仕事にまつわる2択の問題でゆうさんにいろいろとお話しいただきましたけれども、はい、今回はですね、そのお悩み解決させますゆうさんと朗読で成仏スペシャルということで、はい、どんどん皆様からもうゆうさんに答えていただきたいというメールがもうどしどし参りまして、
もうだからミカちゃんと2人でね、
解決していきますよ。ゆうさんに解決してほしいです。じゃあ行きましょうか、
はい、
ということで、リスナーの皆さんからいただきました、はい、仕事について悩んでいること、もやもやしていることをですね、はい、成仏していくコーナーなんですけれども、ゆうさんの今回も初見ということで、はい、初めて聞く質問に答えていただく。
いやいや、一緒にやるのよ、ミカちゃんね。
わかりました。
ババアもね、力足らずのところがありますから、はい、
ババアとババアが足せばババアになります。
何を言ってるんでしょう。先に行きましょう。
はい、KEIOK さん、愛知県50代の方です。
はい、
そこそこ大きな会社の労働組合の事務員として働いております。会社とは切り離されているため、意外とブラックホールです。節操のない飲み代、交流会という名の観光出張、そんな経費精算の仕事で一日終わる日があります。何かモヤモヤしてしまいます、うん、どうかこの重くぼんやりした気持ちをスカッとさせてくださいということで、まあ、人が使ってるわけですよね。
なるほど。それをちゃんと整理して
精算する日々と
届けると、
はい、
もう私が一番苦手なお仕事ですね。素晴らしいですね。きちっとね、真摯に勤め上げていらっしゃるということで、
はい、
その KEIOK さんのおかげで、
はい、
あいつらは、
うん、
ゲラゲラ笑って、たくさんのビールを飲んで、旅をしてるわけですから、そこは、本当に俺のおかげだと、
はい、
小さな声で言ってやったらいいんです。
まあそうですね。
廊下ですれ違った時にね。あとはなんか私ドラマの見過ぎなんですけれども、要チェック人物とかを、しゃべっておいて、証拠を残して、何かあった時に脅してやればいいと思います。
あ、韓国ドラマっぽいですね。
そうなんです。ごめんなさい。ちょっとついつい海を渡る癖が。でもなんかそれぐらい重要なお仕事なので、やはりその遊びとしてね、
はい、
なんか怪しいののやっぱりギリギリいっている、できるやつだなって思える使い方なのかとか、やっぱり本当に全てに品がないとか、そういった例えば、余ったお時間がもしあったりした時に、似顔絵を制作して、
はい、
その人物像をいちいち、プロファイリングしていって、で本社に何か届けるときに、そこの部署に行って、確認するという遊びはいかがでしょうか。
あ、素晴らしいですね。
はい、
喋っちゃうとちょっと生々しくて、
なるほど、
ことが大きくなる場合もあるけれども、やっぱり似顔絵だと、はい、いや、あの人じゃないですよっていうこともありますし、
できますからね、
はい、リアルかそうじゃないかっていうギリギリの線でごまかせますからね。
そうですね、やっぱりそういうなんか、はい、せっかくそういう緻密なね、大事なお仕事をされてるので、そういったレクリエーションをたまに取り入れて、額はもしかしたらそんなに広くな いなとか、そういったことをするのもちょっと遊びを設けて、
はい、
できれば楽しく過ごせる時間も作っていただきたいし、
はい、
まずはあなたのおかげでこの会社は潰れずに回っているわけですから、うんうんうん、自信をお持ちになって、
うんうん、
誇らしくいらしてください、
うん、素晴らしいです。何でしょう、相手を見てても自分の方がちゃんとやってるぞとか、なんか心持ちの問題はありますね、は
い、あります。
あっちばっかり遊んじゃってって思うんじゃない、あ遊んでるんだね、そうか素晴らしい素晴らしいって、なんか
そうですね、
もっと上から
上からと言いますか、
はい、
何でしょうね、その方の生き方がその生産所に出るわけですから、そういった意味でも危険人物があったら、
はい、
やっぱり上に知らせるべきでしょうし、そいつが廊下で笑っていたら、
はい、
やっぱりなんかそいつより何個も何個も徳を積んでるということを思い出していただきたい、
うんうん、はい、
あとそういうやつってしっぺ返しが来ますから
本当にこれはね本当にそうだと思います。
あの会社でも、
道
でも、見てる人は見てるじゃないですか。
そうなんです。
だからそんなやつがね一生ね、経費をね、いっぱい使えると私は思いません、ですからって言ってやったら本当ですよ。
そうですそうです、
はい、
そして誇らしくっていう、
そうです、
ゆうさんからいただきました。
誇らしい
の
仕事です。
あなたは誇らしい、
頑張ってください、
はい、さあ続いて社長子さん、埼玉県30代の方です。組織が大きくなればなるほどいろいろな人がいると思います。モチベーションも様々なことは重々承知なんですが、目の前の席の上司がスマホをいじっていたり、うとうとしていたり、仕事の締め切りを守らなかったりする姿にイライラしてしまいます。ゆうさんやみかさんはこのような人に出会った時どうしますか、ということですけれども、
まあたまに注意してあげたりとか、まあ注意というか、教えてあげる。ただですね、会社というのは、できない人も雇用しなきゃいけないんですよね。
よくおっしゃいました。
だから、
はい、
かわいそうな人なんです見下してください
そうですね、
はい、
本当に気持ちの持ちようっていうのはありますよね、相手に対して。
そうです、はい、でその方が同じお給料をもらっていたとしても、先ほど言いましたけれども、罰が当たるんです、
あとそういう方っていうのは同じお給料をもらっていてもお金の使い方がうまくないんですよ。
そうです、
はい、
そうだからかわいそう、
はい、そう思ってそう思ってスマホをいじっててもあ、そっかスマホしかいじるものがないんだなとか、
バカだなって、
うとうとしててもあ、なんか家帰ったら辛いんだなとか、
どうせ居場所ないんだろ
うそういう
こんな風に
お声掛けを心の中で、
そうです
ね、優しいお声掛けをしてあげる。
もうねそれしばらくやるときっとね微笑ん
あ、
のぐらいにシャチホコさんでしたら、微笑めると思うんです、もしかしたらそこから彼が変わる可能性もあるんです、ですから今は不出来な彼のためにも、風と太陽でしたっけ、
はい、
太陽の方でちょっとやって見ていただいて、やはりできる人ができない人の面倒を見なければいけないので、やっていただいて、それでも本当に全然ダメでしたら嵐の方でお願いします。
なるほど、
はい、
寛大なお言葉をいただきました。
いえいえ、
はい、さあ綿貫さん、千葉県の30代の方です。お二人の周りに小指の爪だけ長い男の人はいませんか。私の上司はなぜか小指の爪だけ伸ばしていて、会議中はそこばかり気になって集中できません。ただ伸ばしているだけでなく若干尖らせているのにもモヤモヤします、ということなんですが、
これはねでもプライベートな問題なので
まあそうですよね、伸ばすも伸ばさないも別に知ったことじゃないって話です。
なんかお付き合いしてる方だったりね、
ご
家族だったらなんか折れちゃうよ危ないよとか、
うんうん、
なんかに使ってるのとか いろいろ無邪気に聞けるんですけれども、やはりそこはね、彼のね、きっと大切な秘密の場所なんですね。
あ、こだわりかもしれないですよね。
そうです。もしかしたらそれを切ることによって、彼は立ち上がれなくなるかもしれない。やはりね、人にはそういったやはり神秘のような、触れないような部分を見つけたときは、それはあからさまに触ってはいけません。
何の理由があるかわからないですからね。
そうです。
そうですよね。なんか遺言かもしれないし。
そうです。奥様がね、お前はもう罰として伸ばしておけって罰を食らっている最中かもしれませんし、夜な夜な、あの美香ちゃんじゃないんですけど、みんなが家族がね静まった後に何かしらをそれでこさえてる、それが彼の唯一の楽しみで、あとはもう家族のために身を粉にして働いてるのかもしれない。だからそれはそっとしておいてあげてください。
そうです、そうです。
もう一つの方法としては、綿貫さんも同じようにしてみた場合、彼から何かしらのメッセージを受け取ることができるかもしれないです。
更新できるっていうことになりますか。
あれ君ここからね、あの未知の世界が開けますので、どちらか選んでください。
小指と小指が、
そうです、
っていうことですね。
そうですね、むやみにやっぱり言葉で、開こうとしてはいけません。
なるほど、
自分が近づいていくということです。
あ、なるほど、
はい、
あの体を持ってっていうことですね。
そうです、
爪で。
そして相手に開かせるということです。
あ、なるほど、
君のっていうね、
はい、やっぱ爪にこの敬意を表していくっていうことも大事ですね。
そうです、だからいろんな秘密がございますからね、そこはやはり言葉よりは自分から近づいていって、もしくはやっぱり見過ごすことも愛情ですから、っていうのはあると思います。
いや、もう本当、綿貫さん、これどこの相談所に行ってもこんな答えは出てこない。
そうでしょうか
どこの相談所に駆け込んだところでこんないいことをおっしゃる人はいませんから。
いえいえ、もう、私だったらそうするなということでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おたんこさん、
長
野県の50代の方です、
はい、
結婚して30年、毎日旦那の顔色を伺って生活することに疲れてきました、
はい、
一人になりたいけどそこでガタガタするのも面倒で毎日ストレスです。この私の決めきれない気持ちを成仏してください。
大変ですよね、私は途中で辞めた口なので、よくわかります、ですから視野から外すということですよね。
なるほど。
何でしょう、その消し方が人それぞれだと思うんですけれども、私のやり方だったら推しであったりとか、本当に自分のテンションが上がる、免疫が上がるような食べ物でもいいし、何かそういうものに夢中になることによって、なんか目の前にいるはずのやつっていなくなるんですよね、そういった忍法のようなね、息に行っていただきたい。こんなに近くにいるのに何も見えないっていう、これだけ連れ添ったらできるはずです。まあ、初回はその、共にベッドに寝るじゃないですか、寝た時でさえ、顔面をしかと見ているのに違う顔に見えるんです
。
そこから始めてください。そうするともうその自分に必要のないものが視界から消せるようになります、いくらでもなんか向き合っていられるというか、逆に言うと、やはりね、いろんな意味で目をつぶり、耳を塞いでいかないと、お互い汚くなりますから、やってられないんですね、ですからぜひその忍法を身につけていただきたい、
素晴らしい。やっぱ目をつぶることで心もつぶってもいいかなって思えてくる、
なんかね、
ことがありますね。
はい、あの邪魔じゃなくなるっていうのは、本当に幸せなことです。
わかります。
邪魔だなという感情はネガティブですが、それを自分のポジティブな意思であるのに消すことができる。
あの、私だんだん分かってきたんですけど、
はい、
相手の存在を 消すこともできますし、今自分の存在を今消すこともできるんですよね。
あ、素晴らしいです。そうです、はい、そういうことです。
そこの道もありますよね。
あります。聞こえてる、聞こえるはずのものが聞こえない、
はい、
見えるはずのものが見えない。だからお外だけ気をつけてください本当に。
いやー、これはでも本当手に入れてほしいです。
もうだから本当によく言うんですけども、女優のように暮らしていただきたい。
なるほど。
そうです。
あ、それはいい、いいことです。
私はこの人の妻ではない、
はい、
さゆりという、
はい、
駅前のスナックの女なのだ、
ええ、
ママなのだ、
ええ、
それで旦那を迎え入れて、
ええ、
いらっしゃいって。
ああ、いいですね。
そしたらね、相手がね引くんです。
はいはい、
どうかしちまったのかとそこから距離を、
はい、
どんどん取ってい
く。よーいカットみたいなね。
そうです、
そうです、そうです。
何なのみたいな。
その終わった途端もう
もてあそんでください。もっと家にいる人間はもうすべてもてあそぶようにしてください。
ですよ。
はい、女は女優です。
あ、いかがでしょうか。
できます。
おたんこさんできるはずです。
できるはずです。50代、
はい、これから女優にということです。
はい、
こちら行きましょうか。長め、はい、あ、短め行きましょうか。
はい、
あ、ごめんなさい、やっぱ長めです
、うん、どっちでもいいよ
陽気な寝言さん、30代です。私が仕事でモヤモヤしていることは、後輩のチームメンバーに対する不機嫌で攻撃的な対応です。私のチームは課長の下に5名という少ないメンバーでやっているんですが、その中に基本的に不機嫌で自分の思いがうまく伝わらなかったり、他人からこうしたらどうかなの提案を受けると攻撃的な口調になってしまう後輩がいます。そのつもりだったんですけど、どうしろって言うんですかなど、攻撃的な言葉が私に向けられることは今のところないんですが、近くで騒ぎが起こっているとそのギスギスした空気に耐えられず無駄に傷ついてしまう自分がいます。
優しい。
人の性格を変えることはできないですし、聞こえないふりをするしかないのかと思ってしまいますが、毎日顔を合わせるのはちょっと辛いです。ぜひお焚き上げをお願いいたします。
後輩は職場では選べませんもんね。
そうですね、先輩も後輩もそうですよね。
お仕事自体がお好きでそこにやりがいが、ね、感じていらっしゃるなら、転職するのも違いますしね、
うん、プライベートなんかでは、まあ、そういう後輩がいたら、
はい、
ベラベラとこう諭すことはできるわけじゃないですか。仕事だとどうですか。
プライベートでそんなやつがいたら口も聞きませんよ私は。
はいはいはいはい、
あの排除することができますからね、ね、プライベートの場所は、
うん、
で、あのこの方が感じているということは、
うん、
やはり会社全体の方が感じていらっしゃることなので、
うんうんうん、
どこかでどっかに行っちまうような気はするんですが、そいつ抜きで一回飲み会ですね
でどうしようかっていうのを
そのグループで、
ああでもいいかもしれないですね。それは悪口とかではなくて、その建設的な、じゃあどういうふうに、
うん、彼女はもっとできるはずだから、
そうそうそうそうそう、
なんで怒らせちゃうのかな私たち、うん、みたいな、
うん、
あの決起集会ですね。
そうですね。
それでもし全員の方が、
うん、
え、私も思ってた、
うん、
いや俺も思ってたよ、
うん、
ってなったらみんなで策を考えることができますから、ちょっと、まあ、集まった時に唇を切って、
はい、
あの相談があってとか言うと、
うん
うん、責任取らなきゃいけなくなるので
何かが始まる感じがしますもんね。
だからなんか頑張ーなんて言って、
うん、
おのおの勝手に始めた頃に隣の人にまず、あのさーとか言って、
うん、
口調もこんな感じでいいと思うんですけどあの直美ちゃんさ、ちょっとさ、ほっこりっぽいじゃん、あれって私たちの言い方が悪いのかなって言い始めて、隣の方が、違うよ私もそう思ってた、あの子さ本当に、え、何一年中生理みたいなことになってきて、盛り上がったら3人4人と、で一応毎回5人で、本当だよね、直美ちゃんちょっとほっこりっぽいよね、どうしたらいいと思うってなって、
うんうん、
そしたらやっぱりみんな仲間になるので、あのこの方はちょっとあの重荷をね、
うん、
ちょっとみんなで分け合って背負って、
うん、
その子を伸ばしていくやり方を が分かる人もいるかもしれないし、うん、そういうのはどうでしょう。
いや素晴らしいと思います。
そうですね、
1対1で言うよりも、
はい、そうです。
まずなんかそれも決起集会、本当ゆうさんおっしゃっててみんなで集まってどうしましょうみたいなことではなくて、
そうです、もう飲むついでにね、
うんうん、それぐらいのテンションでやった方がどっちのストレスにもならないかもしれないっていうことでしょうかね。
なんかみんなで分かっちゃうと楽になりますからね、
はいはい、
ぜひちょっとそんな感じで上手にやってくださいね。
はい、
はい、
肝があるというか、ゆうさんの答えは本当に
自分だったらなのできっと自信満々なんだと思います。
いやいや全部真実ですから、真理がありますからね。
いやいや
本当に。もう一個いいですか。
いやよろしいですよ。
ふみてむさん、岩手県の30代の方です、
はい、
私は2児の母で今は下の子の育休中です。年末には仕事復帰の予定ですが復帰する意欲が湧きません、
うん、
これからの生活と子育てを考えると働いてお給料を得ることはマストなんですが、子供が赤ちゃんのうちは専業主婦でいいかなとか、パートでまあビビたる給料なら家にいた方が効率的なのかななど、辞める理由をいくつも考えてしまいます、
うん、
しかし一旦辞めて、例えば子供が小学生になる頃に再就職するのも重い腰が上がらない気がしています、
うん、
ちなみに夫は激務で家事や子供の送迎を頼むのも気が引けます、
うん、
仕事と子育てを両立するためのモチベーションなどはありますか。ずっと子育てをしながら働いてきたお二人にお伺いしたいですということで、どうですか。
これは本当は政治家が考えなきゃいけない問題ですけれどもね、
うんうん、
でもなんか聞くのは、
うん
うん、復帰が結構難しかったり、うんうん、なんか立場が弱くなっちゃったりとか、うん、後輩が先輩になったりとか、
うん、
って聞きますよね。
ですね。ゆうさんはどうだったんですか。お子さんを育てる時に一回ちょっと仕事落ち着かせようかなとか思ったんですか。それともまあ全然そういうの考えずに両方やっちゃおうみたいな感じでした。
なんかうちは夫の姉がシッターをやってくれてたんですよ、うんうん、
はいはいはい。
だから劇的に仕事してました、
うん、まあそういう物理的な環境もありますよね。
そうですね。だから朝だけはちゃんとやって、うん、夜はもうほとんど姉に任せてた感じ、
うん、
だからそういう近くにね親御さんいらっしゃったりしたらいいですけど、うん、皆さんそうもいかないので、
うん、
でもなんか聞いてると気持ち的にはお家で、
うん、
その旦那様も激務で、
うん、
お家をちゃんと支えて、まあちっちゃいねお子さん可愛いですから一緒にいたいっていうお強い気持ちを感じますので、
うん
うん、私は会社勤めしたこともないのに無責任にあれですけれども、もし辞められても、だから私の周りのママ友とかも大体中学入ったらみんな再就職してましたね。
ああそうですよね、うちもそうだな、
ね、
はい、
だからなんか違った職場にしても、
はいはいはい、
多分できるような気がいたしますので、
う
んうん、旦那様に打診して、
うん、はいはい、
いいんじゃないって、じゃあ僕一生懸命働くからちょっと、
う
ん、うん、小学校6年まで、
そうそうそうそう、
まあ、学童とかあるけど、
うん、
ねぐらいまではっていう感じでちょっと相談して、
うん、
で旦那様がいいっていう感じだったら、あなんか再就職きっと別のところでもおできになるのではないでしょうか、
うん、今もう人手が足りなくなってきてますからね。
そうですよね、
はい、
一回やめます。
あ、ありがとうございます。
今すごい、私ただの無責任お
ばさん。いやいやいや、今すごい迷ってる時にやめてって言われると、あ、そっかやめようって今なんかバサッと気持ちが、
あとはあれですよね、旦那様のご意見ですね。大事なのはね、
まあそうかもしれないですね。
はい、それでなんか迷われてる迷い方の感じが、
はい、
やめたい方側なのかなっていうのは感じたので、うん、旦那様と相談して、
うん、
旦那様が許していただけたら、
うん、
一回やめて気分をちょっと変えてみましょう、
うん、
はい、 だって違うことやりたくなったりするかもしれないし。
そうですそうです。
給食届出しましょう。
あ、素敵です。ありがとうございます。はい、あと一個だけいいですか。
いいですよ、いくつでも。
すいません、きっとねお時間ある、ね、浜地さん、浜地さん、東京都30代の方です。はい、誰かが会社にお土産を買ってくると机の上に箱ごと置きます。大抵最後の1個と箱が残るんですが、私は最後の2個目を取る人がちゃんと箱を捨てて、最後の1個を机にポンって置いておくのがスマートだって考えるんですけど、お二人はどう思いますか。箱だけが残っている時は無視しますということなんですが、これまあよく見る光景ですね。箱になんか1個だけ最後の、
まあ、ありますね、
最後の1個
遠慮残しみたいなのが。
そうですそうです、どうされますか。
何をでしたっけ。箱を捨てろと。
箱を捨てて、その1個を取り出してポンって置いといた方がいいんじゃないの、スマートなんじゃないっていう浜地さんのご意見です。
私的にはまあちょっとだけどうでもいいんですけど、なんて言うんでしょう、もうそういうことって多分あのきちっと丁寧に暮らしてらっしゃる方だと思うので、気になっちゃうと思うんですよね。
はいはいはい、
ただね、はい、8割方だらしないんですよ人間って。8割方だらしないからこんな社会なんですよ。ですからここは現世では申し訳ないですけれども、こうやって気づいた方にやっていただく形にはなってしまいます。
そうですね、あなたが今でも本当にいいことされてるんですよね。
そうなんです、そんなことにね、はい、気づかないやつばっかりなんです。
そうなんです、あなたがいるから世界が回ってる、浜地さんがいるから。
そうなんです、
はい、
だからもう本当にお土産を買ってくるだけマシぐらいな。
そうですね、
気持ちでですね。
そうですね、
あのもし気になる方がストレスになられるようでしたら、あのその箱の捨て方なんですけれども、あの一回床に落として踏んでください。それでぺったんこにして捨てていただくとちょっと気が晴れるかなと思いますけれども。
なるほど、
もう本当にこういうね、やっぱり気づいたもの損っていうね、本当に気づいた人が全部やらなければいけない。それでなんか不吉っちょみたいな、ちょっとしたったらずみたいな女がなんか、あこれはここないのかなとか言ってると、あの子はいつもなんかそうやって人のために準備をして、偉いね水代ちゃんなんて言われて、本当は私の方がやってるのにってすごい思ってました、私も幼い頃に。でも水代のことかわいそうなやつだと思って、水代の手柄にして やってました私は。
どうしてもゆうさんはやっぱりね、先々考えてやっちゃうんですもんね。
あそうです、で、気づくし、ですからなんかあいつよりやってるのにってすごい思ってました。でもなんかだんだんあいつよりやってるのにってなんか言い方とか変えてって楽しくなっちゃって、それをも楽しむようになったんですね。ですからそういった勢いで、それでも収まらない時は箱をパーンって落としてへってなったら、あすいませんって言ってかかとでガーンって、ま、なんか真っ平らにして綺麗に捨ててください。もう
やっぱりそこ綺麗に捨てて。
そうです、
そうですね、
やはりこの方綺麗好きな方で、ね、で気づく方なので、たまに荒くすると、周りの方が、
はい、
あら
ピンって、
あそうじゃまたこの方に片付けていただいてる、申し訳ないって気づく後輩がいたら儲けもんです。
はい、
楽しんでください、一つ一つ。
あ嬉しい
こと、バカを演じることもたまにはストレス解消になります。
嬉しいことをおっしゃいます。
たまにはね、したったらして、あと一個しか残ってないよとかインフォメーションしてもいいかもしれないですね。
誰のイメージなんですか。
これはあのもう
時々
見当たらない見当たらないんですけど、
時々出てくるんですけど、
一つ遠慮残しがあるよって言うと他の人がギョッとしてね、
一つね
優しくしてくれると思う。
一つ遠慮残しがありますよ、
そう食べちゃいますよとか言うとちょっとね、
はい、そうやって楽しんで
ください。そうですね、もう気づく人は大変です。
そうですね、
でも徳を積んでるということなので、
はい、
あの必ず幸せになれる方です、はい、この方。
そうです、よかったです、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ということで、 たくさんのお悩み解決していただきました
いえいえ、
お時間となってしまいました。
そうですか、
はい、すいません、全部もう反発力で答えていただいてこのクオリティという素晴らしいなと今改めて。
いやいや、もう
相談な何年やってこられたんですか。
ちょっと海馬の方が行かれてましてよくわからないんですけれども、はい、やはり吉本のね芸人さんたちに厳しく育てられましたので。
そうですよね、
はい、反発力を失ったらもう死にます
バンと来たらドンともうちゃんと返すっていう、はい、すごい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あ、いかがでしたでしょうか。あの前編後編、
まあ、寒い思いをさせて申し訳なかったなという
空調の話ですそれは、は
い、え、申し訳ございません。もしあの空調のことで、あの懲りてなければまた呼んでいただきたい。
あ、もうぜひぜひです。もう本当来週再来週と来ていただきたい、
はい、毛布をね必ず持ってきていただき、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。楽しかったです。
楽しかったです。ゆうさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお待ちしております。
はい、
ゆうさんでした。
堀井美香ウェンズデイホリデー。お別れの前にリスナーのあなたからいただいたメッセージご紹介いたします。番組ではあなたのお仕事を聞かせてというテーマでリスナーのあなたが普段どんな仕事をしているのか楽しさ、やりがい、苦労をいただいております。サーさん、神奈川県40代の方です。私のお仕事をお伝えし、この職業の過酷さを知ってもらいたいと思いました。私の仕事は看護師です。結婚して子供を産み育てながら夜勤が必要な病棟看護師、子育てしながら働く日本の母はみんな大変だと感じています。ただ最近、なんで夜も寝ないでこんな仕事をしてるんだろうと考えます。夜勤は前日の夕方5時から翌日の9時まで、帰っても子供の習い事や病院に行ったりして何時間起きているんだろうという状態、寿命を削っているなと感じています。子育てをしながらこの仕事をしている看護師の労働状況が少しでも楽になる方法はないだろうか、ただそれを考えていますが何からしたら良いかも分からずアウトプットしてみました、ということなんですが、何でしょうね、なんかこういう場合誰か他人の手を借りてくださいとか、ちょっと一休みしてくださいとかいうことってあんまりこう無益というか、あのその人を救うことにはならないかもしれないですよね。だったらやってるわという感じですし、多分私もその最中にいた時、ちょっと休んだらとか、あと誰かを頼ったらって言われたら、いやできないからやってるんだよって思うこともありましたからね。いやでも名越先生という、方がいらして話してたのは、やっぱりストレス の, その限界値を知るとか、自分のこう水域の漏れる寸前までいかないように、自分のこのストレスの限界値っていうのをなんとなく自分でこう把握していくことって大事だよっておっしゃってたんですけれども、今こうやってお手紙を出してもう本当にギリギリのところまで来てると思うので、やっぱりこう休む努力をするっていうのも一つ大切なんだと思います。休む努力ってなかなか自分ではできないので、なんとかそこを頑張ってこの時間は休みたいとか、ここはあのちょっとゆっくりするっていうところを必ずどこかで日常の中で入れていくっていう、これ努力でもあるんですけれども、するといいかななんて思います。まだまだこの時間続くかもしれないんですけれども、とにかくなんか乗り切ってほしいなと、はい、それからいろんな人に愚痴を言ったり悩みを言ったりしてなんか解消してほしいなと思います。また何かありましたらメールください。さあ、そして引き続きあなたからのメッセージもお待ちしております。スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデー、エンディングのお時間です。さて、今回もゆうさんをお迎えしましたけれども、ゆうさんにいろんなお悩みにお答えいただきました。いや、もうあの私より実はあのおいくつか年上の方なんですけれども、あんな風に年を重ねて
楽しくハッピーに時間を過ごせてる先輩を見ていると、もう希望でしかないですよね。なんかああいうハッピーな人たちを見て私も生きていきたいなって思ったりします。あの何回も楽しくとか、まあ、どうでもいいかなみたいな、あの太陽でみたいな、そんなことをおっしゃってましたけれども、ゆうさんのコメント大好きでですね、あ、そうそう、スプリングっていう YouTube かなんか雑誌のがありまして、その中でお悩み相談をやってて、それがめちゃめちゃ面白かったので、こちらも見てください。ということで、番組をお聞きのあなたのメッセージもお待ちしております。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをプレゼントしています。些細なことでもいいので、ぜひぜひ送ってください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事を聞かせて。リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。朗読で成仏。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風にじっくり読み上げて、その悩みを成仏させます。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。そしてみんなのご褒美です。新コーナーです。忙しい毎日、これがあるから頑張れる、乗り切れる、あなたにとってのご褒美を教えてください。仕事にまつわるご褒美であれば、物でも場所でも構いません。その他番組への感想もお待ちしております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお送りください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については、番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。